今日は、ヨハネの手紙の第1の3章の最後の部分、19節から24節を見てまいります。テーマは愛の実践による確信とありましたけども、皆様は確信というと、私口癖に使ってしまいますけど、どういうニュアンスか、どういうニュアンスで考えられているでしょうか。がっちり、信じているがないという、こう、固く信じてとか、ちょっと重たい感じに思われる部分もあるかと思いますけども、確かに固く立って動かされることなくっていうことなんですけども、大胆であって、恐れない、そういうニュアンスがあります。どちらかというと、厚かましさということ、目立ちたがり屋っていう意味が英語でもありまして、恐れ知らず、そういうニュアンスもあります。信仰においては遠慮しないで、大胆に、愛でいきたいものです。では、拝読して、お祈りいたします。ヨハネ、第一の手紙3章19節から24節。そうすることによって、私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。たとえ自分の心が責めたとしても、安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからです。愛する者たち、自分の心に責めないなら自分の心が責めないなら、私たちは神の御前に確信を持つことができます。そして求めるものを何でも神からいただくことができます。私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが神の命令です。神の命令を守る者は神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまります。神が私たちのうちにとどまっておられることは、神が私たちに与えてくださった御霊によってわかります。天の父様で動く時代にありまして、変わらないお言葉を共に伺えることをありがとうございます。今日の箇所を通して私たちも大胆な確信をいただくことができるように、自分を、責めることなく平安を持って主の前に近づくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回、見たところでは愛と憎しみということで、神に属するものとそうでないものを、区別することを見てまいりました。要は、神様を、憎む、あるいは神様を、避けます、拒みます。しかし生徒は神様を愛し、そして神様を愛するゆえに、 主にある兄弟姉妹を愛するものに変えられて、それが実践できるようになっている、そのことを踏まえて19節に入ります。そうすることによってと、今日の箇所は始まっています。まあ、これは後に出てくることを指すことも、前に出てくることを指すことがこともあるんですけども、このそうするは18節の言葉を受けています。18節もお読みいたします。子供たち、私たちは言葉や口先だけでなく行いと真実をもって愛しましょうと。口先だけでなく行いと真実をもって、まあ、そう言われると大胆にここまで告げられると大丈夫かなと不安があるかもしれません。確かに愛、完全な愛と言われると自信がなくなる部分があると思います。肉の、内から出てきた愛は、まあ、基本的に自己中心です。自分が気に入ったもの、自分に役に立つものは、大切にしますけども、途中までそうだとしても役立たないと分かったら、他のもののところに行ってしまう、あるいは、拒んでしまう、逆に、憎んでしまうということが起こります。それは、自己中心の愛です。しかし、神様の愛はイエス・キリストによって明かしされた愛で、敵を愛する愛です。見返りを求めずにひたすら自分を相手の幸いのために捧げる、そしてそれを喜びとする愛です。パウロが、私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きているのですと、ガラテヤ人の手紙の2章で証ししているように、私たちのうちにはキリストが生きて働いています。そして、キリストが愛する働きをするために、私たちを、用いてくださっているのです。自分では、そこまで気が進まなくても、うちにいらっしゃるイエス様が愛を行おうと、する時に私たちの心や体を用いようと、しますので、まあ、それにつられて真実の愛を体験していき、そして徐々に、それが素晴らしいこと、そしてそれが可能なことを、知っていくのです。このことによって、19節の続き、私たちは自分が真理、言い換えればキリストに属していることを、体験して知ります。そして神様の前に出るときに平安に、出ることができるようにされます。私はイエス様のものにされている、だから、神様は、私を救ってくださってるし、愛してくださっているし、決して見捨てることはないということを覚えて、神様の前に出るのが、安心になります。イエス様を信じる前は、それは、とんでもないことでした。愛することはできない ということを、痛感して悩むか、それとも、相手のせいにして、自分は悪くないと、思い込んでいるか、そして、その結果は挫折する愛です。惜しみなく奪うような愛は奪われることにもなります。しかし救われた者がいただく愛はそのようなものではなく、神様ご自身の愛です。愛は決して尽きることはないと。そしてこの愛がそがれているときに、第一コリントの13章にありますように、良き関わりを信じて希望を持って築いていきます。ロマ書の5章にありますように、愛がそがれているときに苦難も希望にと導かれていきます。その一つ一つのことが経験されて、キリストが私のうちに生きておられることを私たちはますます知ることになります。こうして平安のうちに明かしすることができます。20節21節を見ますと、しかし、この愛のうちに生かされていることを覚えつつも、自分の心が責めているという状況がなくなっていないことが現実の問題として告げられています。例えばパウロ、彼ほどキリストの恵みを実感している人はいないと思われるんですけども、ローマ人の手紙の7章を見ますと、自分のうちに善が済んでないと、善を行いたい、つまり神様に喜ばれるように考え実行したいと思っても、自分の肉の性質がそれを邪魔していると、そのことでなんと惨めな人間だと彼は嘆きますけども、しかしキリストのゆえに感謝していました。イエス様を信じると、善悪の感覚が鋭敏になり、求めるところがどんどん高くなっていきます。それにつれて自分の罪深さや弱さ、それに気がつかされて、かえって救われた後苦しくなることが起こります。そして、心が責めるところはいろんな要因で起こるんです。厳しく育てられすぎた場合には絶えず自分を責めるようになってしまうことがあります。また生まれつき楽観的悲観的という生まれながらの気質の違いもあります。また神様が清めていく段階で自分の嫌な部分を隠してしまうということが心の平安を失うこととして起こります。また、周囲の環境も大きいと思います。どうも、平安がない、心配だ、大丈夫だろうかという不安があることは実際にあるんですけども、そして、原因を挙げればキリがないところがあります。感情は揺れ動くものです。しかし、この自分の心が責める状況に対して聖書が 告げている対処法、それはただ一つ、キリストを知ることです。まあ、いろんな役立つ工夫はあると思いますけども、基本的にキリストを知れば知るほど私たちは心を責める状態に支配されなくなります。二十節の一行目には、たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます、平安でいられますと告げています。これがクリスチャンの現実なんです。自分の心が責める時も時にあります。しかしそれで平安が揺るがされないと聖書は約束しています。なぜ平安でいられるかと、この平安という言葉の元の意味は、あるべき状態にある、まあ、神様がこれでよいと言われる状態であって、自分もそれを認めているという状態です。まだ救いは、地上では完成していません。肉の性質も神様はあえて残しておられます。それはやがて天において解決いたします。そしてこの、責められる部分と平安の部分両方ある中で、私たちは完成を目指していきます。そして世の人々にとっては、同じ弱さをまた欠点を抱えていながら神様の恵みに生きている私たちの実際の証を通して、私も同じようになりたいと、私も同じようにしていただけるんだという期待を持って神様を求めるようにされるんです。イエス様が私たちと近づくために人の姿を取られ、人間として歩まれました。それはそれで大変感謝なことです。ただイエス様は、完全に清いお方ですから、近づきがたいところがあります。恐れを抱かせ、あるいはイエス様の完全の清さは、信じない人にとってはもう敵をかきたてる部分があります。あまりにも神々しすぎるからです。しかし私たちはその点ではイエス様より証に優位な部分があります。もうかつて罪の中に歩んでたという経歴がありますし、今も不完全だという状況があります。だからこそそのうちにイエス様が働く恵みが受け止めやすく人々に伝えることができるんです。こんな私をも神様は愛してくださっていると、イエス様の完璧さを見ると気遅れする人々が多いかと思いますけども、私たちはその点で大胆に言えます。こんな私をも神様は許してくださり愛していらっしゃるんですよと。そして実際に弱さを抱えて、また自分の罪に悩む時でも祈りが与えられています。テキストに書きましたが、ピリピ人の手紙の4章6節7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば全ての理解を超えた神の平安が あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たち夫婦にまだ子供が与えられる前に猫が与えられていました。大変大変と言いますか、みすぼらしい猫でした。来た時にはなんと、このまだ本当にちっちゃかった中でゴミ袋に入れられて捨てられていたという猫でした。それを教会に来てた子どもたちが拾って連れてきたんです。それで、飼うことになりました。で困ったのは噛み癖です。もう手が傷だらけになるぐらい噛むんですね。で、それは辛い思いをしたのかなと、思いながら噛まれ続けていたんですけども、徐々に表情が柔らかくなり、そして噛むことが少なくなってきました。それだけ試しても自分を見捨てないんだと、自分をいじめないんだということが分かってきてからは、目がまん丸になって人懐っこくなっていきました。私たちは信じたばかりの頃、信じるだけでも随分勇気がいったのかと思いますけども、本当に大丈夫だろうかという不安に、自分の賭けを知らされるにつれて、不安になるところがあるかと思います。そして神様に、どんなひどいことをしてきたのかということ、そして今もまた頑固なところがあって、主を悲しませてしまっていることを、思って、そして素直に神様前に出れないということがあり、また自分のわがままを神様にぶつけてしまうこともあります。そして、イエス様を証ししようと、人々に伝えたら、時に心ない、反応を受けて、そして傷つくこともあります。そんな中で神様はそれでも私を愛しておられ、そして決して見捨てないということが徐々に分かってきて、神様をただ信頼すればよいんだということを納得していくことがあります。自分がどんな賭けがあっても、そして自分を見て不安があったとしても、主が受け止めてくださり、守ってくださり、最善に導いてくださる、それが一番のあるべき状態なんです。私たちが良いこと悪いこと知っていることを気にするかもしれませんけど、それ以前に神様のもとにあること、これこそが最も、平安の状態、平和の状態の、土台なのです。その状態は私たちの感情がどうあるかにということについて、あまり大した問題では、なくなるんですね。私たちは自分の心をコントロールしようと思っても、できません。しかし自分が置かれている、状況、そして神様が与えてくださった約束を、そして神様の真実さを、確かめることはできます。そしてどんな状況であっても、いつでも神の子供として大胆に神様のもとに行くことができる、 そして神様のもとにいつでもとどまれる、いやもうとどまってるということを知って安心することができるんです。ここでの確信は、冒頭にお話ししましたように、もう大胆に遠慮せずに神様に行けると、私は神様だと言えるという信頼なんです。そして22節から24節に行きますと、ここも結構大胆なこと言ってますね。22節で、求めるものを何でも神からいただくことができます。私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからですと、ヨハネは大胆に言います。私たちは神様の命令をどれぐらい守っているでしょうか。神様に喜ばれることをどれだけしているでしょうかと、一つ一つ心や行いをチェックしていったら怪しい部分はたくさんあるかと思います。しかし最も大切なところを守ってるし実践してるんです。その最も大切な命令は何かというと、神が使わされた御子を信じることです。これ守ってますよね。これが神様が一番喜ばれることです。そして神のもとにとどまっている、こうして私たちは神の子供の特権をいただいています。親は子供に悪いものは与えようとしませんけれども、良いものを何でも与えようとします。まあ、そうじゃないと困りますけども、悪いものを願って与えちゃったら私たち困ってしまいますので、求めるならば何でもいただくことができます。すぐに与えられるか分かりませんけども、一番良い形で一番良い時に与えるように神様はちゃんと答えてくださってます。それは親になってそういう経験をさせていただくと徐々に分かるんじゃないかと思います。神様は私たちが親になっている状態よりもさらに素晴らしい親ですから、神様に願って神様が良いものを与えてくださってる、そして私たちはその前提としてイエス様を信じて従っていると、このことで私たちは神のものとされている確信をいただきます。23節を見ますと、さらに神の命令を守っていることが確かめられます。23節の冒頭はすでにしている信じたことですね。そしてキリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、信じた次には愛し合うという命令が告げられています。互いに愛し合うというのはイエス様視点で、イエス様の見方で人を見、そしてイエス様の願っていることをイエス様と共になすということです。それは相手を 神様が愛する人を大切にするという、愛し合いです。私たちは、人間関係でも経験すると思いますけども、優しくされると優しい心になります。愛されると愛したいと思うようになります。人間同士でさえそうなのですから、神様から大切にされ優しくされ、また真実に取り扱っていただくならば、その中で神様の家族を大切にする、愛することは自然なことです。もちろん親しいからこそぶつかることもあります。それはそれでいいんです。この命令を私たちは守っています。また24節では、こうして互いのうちにとどまり、共に教会に築かれていること、そのことが神がくださった聖霊によって分かりますと。聖霊は私たちが正しい理解をできるように助けてくれます。特に聖書を正しく理解できるようにさせてくださいます。また聖霊はイエス様の救いを私たちにもたらします。キリストによって新しく生まれる、そしてキリストの心がある、キリストの命にあふれている、これらすべて聖霊によって与えられた恵みです。イエス様は天におられますけども、そのイエス様が持っていらっしゃるすべてを聖霊が一人一人に満たしてくれているのです。イエス様が地上においても聖霊に満たされて父と交わり、そして父の技を行っていたように、私たちは聖霊を信じた時に与えられていますから、天と地に離れていたとしても主はいつも共におられ、そして主の言葉、主の技に満たされて生きています。エペソ人の手紙の1章の13節14節このキリストにあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、約束の聖霊によって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。贖われてっていうのは救われてですね、神のものとされ、神様の栄光が表されて神が褒めたたえられます。さあ、ヨハネの手紙の3章に戻っていただけますか。私たちが平安、喜び、確信をいただくために必要なことがここに教えられています。神の愛によって愛を実践するときに、神の前に平安に出ることができます。確かに心が責めることがあります。しかし平安は変わりません。 揺るぎません。そして、神の命令を守ることによって、何でも求めるものをいただきます。その命令とは、集約すれば二つの命令です。一つはイエス・キリストを救い主と信じること、二つ目は、互いに愛し合うこと、大切にし合うことです。こうして、神の命令を守るときに、神様は私たちのうちに留まってくださいます。そのことは、聖霊が私たちに証ししてくださっています。これらのすべての恵みはキリストを信じて与えられたものです。もしこの恵みがなかったらどれほど不安でしょうか。この恵みを覚えて私たちは日々を大胆に歩みましょう。どうでしょうか、遠慮がちの子供ってあんまりいませんよね。親には何でもぶつけると思いますし、またいつも慕い求めていますし、そばにいると、子供は安心してくれますよね。私はそういうものとされたことを覚えて、子供の大胆さを持ちましょう。親は自分を愛していると子供が確信するように、神様は私を愛して捨てないという大胆さを持ちましょう。疑いには二つあります。一つは良い疑いです。信じるために確認していくことですね。これは果たして聖書の教えは本当かどうかと調べたベレアの教会と同じで、幸いです、こうして確かめて、確信を深めていきましょう。しかし、神様がはっきり示しておられるのにそれを、信用しないという疑いは、罪です。石橋を叩いて、頑丈な、橋でしたら絶対壊れないんですけども、叩きすぎると私たちの体が傷んでしまいます。私たちは、神様がおっしゃったことはその通りだと、信じて、疑わないで、進んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、死に属するものとされている平安を、確信をどうか私たちが確かなものとして歩んでいけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。